第678号2010年8月号です。初中お見舞い申し上げます。早朝天から降るようなセミの大合唱で目が覚めます。梅雨明けと同時に真夏がやってきて厳しい暑さが続いています。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は7月3日に行われた黒川町イマリンビーチの海開きの写真です。黒川と波多津の地元の園児たちが我先にと海に飛び込み、水を掛け合って初泳ぎを楽しみました。また車エビやカサゴの稚魚1500匹も放流しました。今月の主な内容、特集1、地域医療の拠点伊万里有田統合病院。特集2、8月は童話問題協調月間。インフォメーション伊万里、教育と文化、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、心ふれあい歌フェスタとなっています。
特集1、地域医療の拠点。仮称伊万里有田地区統合病院の建設が進んでいます。自治体病院は私たちにとって身近な医療機関であり、質の高い医療や救急医療、災害医療、壁地医療などの政策医療を担うなど、民間病院とともに地域医療に大きな役割を果たしています。いわば私たちにとっては命の砦ともいえる存在です。今回の特集では、質問が多い自治体病院の現状や役割をはじめ、統合のこれまでの経緯や必要性、そして建設事業費の内訳、医師不足問題への取り組みなどを分かりやすくお伝えします。伊万里市、有田町にはそれぞれ自治体病院がありますが、なぜ今統合病院が必要なのか、その理由をお知らせします。理由1、13年2月に市民2万7000人から署名がなされた地域医療の充実を求める要望書が提出されたこと。理由2、伊万里と有田それぞれで医師を確保するのではなく、統合病院に医療機能を集約し、限られた医師の効果的配置を行うことにしています。また、医療環境を整備することにより、これまで行ってきた医師の確保の取り組みがより一層強化できると考えています。理由3、市が属する佐賀県西部保健医療圏には、200床以上の中核的病院がなく、約3割の入院患者が県外の佐世保市や佐賀市などの大規模病院に流出しています。また、救急患者についても約 15% が県外に搬送されていて、県域における医療の完結性が十分に確保されているとは言えません。統合病院は、県域における地域医療センター的役割を担う病院として位置づけており、地区医師会との連携、受診される患者の紹介、逆紹介の体制づくりを構築し、地域完結型医療の確立を目指していきます。理由4、建物の老朽化など、どちらの病院も建築後30年以上を経過し、建物内の給水、排水管や空調機器、屋根、外壁などの老朽化が著しく進んでいます。現在の市民病院の建物は耐震構造ではなく、地域医療を担う公的病院として耐震化する必要があります。現状の施設では狭く、十分な医療行為スペースが確保できないことや、新規の医療機器を配置整備できない状況です。統合病院の施設概要。建設地、有田町二ノ瀬地区。規模、敷地面積約29,000平米、延べ床面積約17,000平米、病床数206床、 うち感染症病床4床。診療科目、内科、神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、リウマチ科、放射線科の15科。構造、鉄筋コンクリート造り、一部鉄骨造り、地下1階、地上4階建て。駐車台数、外来用200台。建築工事、22年7月から23年10月まで。開院時期、23年12月予定。ご存知ですか？自治体病院の役割。全国どこの地域でも等しく、地域住民が安心して暮らせる良質な医療環境を安定的に提供する役割を担う。政策医療の実施。民間病院が採算面から参入しにくい僻地医療や救急医療、高度精神医療、不採算地区医療などの医療を実施しています。住民の声を反映。地域住民の健康に責任を持つ自治体の長が住民による選挙で選ばれた議員によって構成される議会の議決を経て解説しています。統合病院の特徴。1、救急部門。専用の救急処置室を設け、現在の市民病院に比べ約7倍のスペースを確保しています。2、手術室。3、検診センター。4、感染症病室や感染症外来への対応。5、災害拠点病院。統合病院の建設費用は適正ですか？統合病院整備事業にかかる事業費は、建築工事などの入札減により、1月の広報でお伝えしていた概算事業費約64億6000万円に比べ、5億8000万円少ない約58億8000万円を見込んでいます。概算事業費の内訳、主なものは、建築工事費、病院本体、38億6737万円、駐車場など、3億2442万円、医療機器購入費、8億3790万円、用地造成費など、3億6594万円、設計管理費、1億4508万円など、合わせて58億8060万円になっています。病床あたりの事業費。1病床あたり建設費は約1877万円になります。1病床あたりの建設費は、病院の経営方針や立地条件、病棟の構成などで当然のことながら様々となりますので、決して高い事業費だとは考えていません。床面積あたりの事業費、1平米あたり約22万7千円。これは総務省の公立病院改革ガイドラインの中で示されている国立病院機構の建築標準仕様25万円から30万円を下回っており、地域の中核的病院としての機能を満たしながら事業費の節減に努めた結果です。事業費の財源内訳。事業費の負担は原則的にはすでに合意した負担割合、伊万里市 55%、 有田町 45% で負担します。ただし統合病院の整備には多額の事業費がかかり、これを一度に負担すると財政に大きな影響が出ますので、県より認められた公的な長期借り入れ記載を行い賄います。これとは別に、記載の対象とならない事業費については市・町が単独負担することになります。また、地域医療再生臨時特例交付金事業や医療施設耐震化臨時特例交付金事業の採択を受けていますので、国から合わせて約 14億3720万円の交付を受けることができるようになりました。病院事業債、病院を建設するための記載ですので病院事業債を活用します。返済は今後の病院収益からとなりますが、事業費の中には病院の用地費や設計費、建設費など記載の対象になるものと、周辺道路の整備や鉄道の踏切工事など記載の対象にならないものがあります。この記載対象事業費のうち4分の1を市・町が出資債として借り入れて負担し、残りの4分の3を統合病院が借り入れます。また統合病院が返済していく病院事業債については、返済年ごとに市・町が返済額の2分の1を負担・繰り出しします。伊万里市の負担額、病院事業債・出資債ともに30年間の長期借り入れですので、24年度から53年度まで返済・負担することになります。市の年度ごとの負担額は3000万円から5000万円程度になります。会員後の経営形態、統合病院の開設者は伊万里有田地区医療福祉組合となりますが、地方公営企業法の全部適用という経営形態で運営し、より経営の効率化と迅速化を図り、今まで以上の収益増と費用の縮減を行います。したがって経営責任者として新たに病院事業管理者を置き、事業管理者が責任を持って運営に当たることになります。医師の確保について、統合病院の医師数は病院規模に応じた22人体制を計画しています。そのため現在医師を派遣してもらっている大学医局に対し、引き続き要請及び協力をお願いし、病院経営に支障が出ないよう必要な医師の確保に全力で取り組みます。ここで医療現場の最前線に立つ伊万里市立市民病院の尾関和幸委員長にインタビューしました。これまで市民病院は長崎大学系列病院として例年内科医師を4人、外科医師を3人ほどの派遣をしてもらっていましたが、現在の常勤医師は内科3人、小児科1人、そして外科の私を含めた計5人となっています。今から3年前、市民病院に派遣している私を含めた外科の医師全員を市民病院から引き上げると大学から言われました。しかし外科がなくなることで市民の皆さんに与える影響を考え、結果的には大学の意向に反することになりましたが、この病院に残りました。その時から私の医師確保への取り組みが始まりました。私個人のつてを頼り、一旦は外科医を3人にすることができましたが、地方の小規模な病院で数多くの症例をこなしたいと考える年代の外科医師は残念ですが残ってもらえませんでした。内科医も同様で退職医師の補充ができず欠員となっている状況。それでもなんとか今残っている医師の負担を軽減し、診療体制に支障をきたすことのないようにと考え、長崎大学に加え佐賀大学にも通い、内科は週1回の非常勤で、肝臓の専門医と大腸内視鏡専門医を1人ずつ確保することができました。また外科については派遣を断られた長崎大学に足しげく通い、非常勤医師を週2日確保し、手術に必要な麻酔科は長崎労災病院の医師にお願いして、市民病院の診療体制が縮小しないように全力を尽くしています。市民病院は小規模病院ですが、地域住民が安心して生活をしていくためには是が非でもなくなってはいけない病院だと考えています。しかし現状は以前の診療体制を維持することさえ大変難しく、将来的には近隣の公立病院でも見られるように 診療所になりかねないと非常に危惧していました。そのような時です、西部保健医療圏に拠点となる中核的病院を建設しようという動きが起こり、伊万里、有田の両市長やたくさんの人の協力を得て統合病院の整備事業が進むことになりました。市民の皆さんの中にはいろんな不安があるのは分かりますが、私としてはこの統合病院こそ地域医療の要として、伊万里市民のための病院が生き残る最善策ではないかと思い安堵しています。なぜなら医師確保の現状は、周辺人口が少ない地方の病院が何百床もある大病院に症例数や設備で上回り、単独で医師を呼び込むことは難しく、実質的には大学からの派遣に頼らざるを得ません。そして大学からの派遣はある程度の規模で研修可能な病院でないと若手の医者も出してくれないという厳しいものです。この統合病院は市民病院より大規模で、設備も充実し診療科目も多くなり、現在の医師確保への取り組みについても非常に有利になると考えています。さまざまな実績を上げ、魅力的な病院となることで、大学内でのここに派遣しようという動きに加え、自主的に勤務を希望する医師も増えてくると思います。また統合病院は協力型臨床研修指定病院を目指していて、その指定を受ければ研修医を受け入れることができます。病院建設だけが先行しているのではという声も聞きますが、統合病院を地域医療の要としてさらに発展させていくことが、将来の医師確保にもつながっていきます。どうか市民の皆さんのご理解とご協力をいただければ幸いだと思います。以上、尾関先生でした。問い合わせ先、伊万里有田地区医療福祉組合事務局、電話 46-2014。 これで特集1を終わります。
特集2、8月は童話問題啓発協調月間です。すべての人間は生まれながらにしてかけがえのない存在です。誰もが幸福な生活を営む権利を持っており、お互いの人権が尊重されることはごく当たり前のことです。さまざまな人権問題について考える童話問題。これは差別される人の問題ではなく、差別する人の問題です。自分には関係ないという考え方がブラック差別を温存し助長します。一人一人が自分自身の問題として捉え、きちんと向き合うことが大切です。童話問題を正しく知ることがブラック差別をなくす第一歩なのです。子どもの人権問題、児童虐待などのテレビ新聞報道が後を絶ちません。この児童虐待とは、殴る、蹴る、詰めるなどの身体的虐待、性行為の強要、ポルノの被写体にするなどの性的虐待、病院に連れて行かない、学校に行かせない、食事を与えないなどの育児放棄のネグレクト、言葉による脅し、無視などの心理的虐待。子供に対する虐待は、心と体に大きな傷を残すことになります。大人と同様に、一人の人間としての人権を尊重しなければなりません。子供たちが夢を持ち、健やかに安心して成長できる環境を作ることは、私たち大人の責務です。高齢者の人権問題。誰もが当事者となる可能性がある阻害や虐待、悪徳商法など、人ごとと見過ごさないことが大切です。この高齢者虐待とは、殴る、蹴る、意図的に薬を過剰に与えるなどの身体的虐待、怒鳴るなどの言葉の暴力、無視、嫌がらせなどの 心理的虐待、高齢者の年金などを勝手に使う必要なお金を渡さないなどの経済的虐待、食事や入浴、排泄などの世話をしない、必要な治療を受けさせないなどの介護の放棄など、障害者の人権問題、障害者に配慮してコミュニケーションの方法を考えることは大切なことですが、特別視するなど誤った先入観で接することは心のバリアを作ることになります。障害者を特別な人とするのではなく、障害の有無にかかわらず普通の生活が送れるよう条件を整備し、共に助け合い生活し活動できる社会を目指すことが必要です。まずは正しく理解することから始めましょう。8月は童話問題啓発協調月間です。この機会にさまざまな人権問題を自分の課題として捉え、誰もが平等で明るく幸せに暮らせる社会について考えてみましょう。平成19年3月に策定した伊万里市人権教育啓発に関する基本方針では、人権文化の創造を基本理念として挙げています。人権文化の創造とは、すべての人々が人権尊重の精神を当たり前の社会意識として身につけ行動し、人権を基本とした人間関係が広く社会に根付くことを意味しています。第62回全国人権童話教育研究大会が、今年は11月20日と21日、佐賀県内で開催されます。大会参加費は、資料代を含めて4000円。詳しいことは、実行委員会事務局、電話 0952-62-7488 へお問い合わせください。人権標語を募集します。テーマは人権社会の実現を呼びかけるもの。募集期間は今月末まで。詳しいことは障害学習課人権童話教育係、電話 23-3186 へお問い合わせください。これで特集2を終わります。
インフォメーション伊万里。伊万里市では重度の障害がある人などの自立と社会参加を進めるため福祉タクシー券を交付しています。今年度より助成額と交付対象者の範囲を拡大します。限度額を4500円から1万円に拡大。交付内容は、佐賀県バスタクシー協会加盟のタクシー会社で利用できるタクシー券500円分を20枚交付します。すでに22年度分のタクシー券を受けている人には500円分を11枚追加して交付します。これまでの対象者に加え、精神障害2級まで拡大されます。受付開始日は16日。申請方法など詳しいことは福祉課社会福祉係、電話 23-2156 へお尋ねください。旧日本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦の皆様で、医療給付金受給者を除いた方に内閣総理大臣名の書状が贈呈されます。請求期限が23年3月31日までとなりました。ご本人またはご家族などからのご連絡をお待ちしております。問い合わせ先、福祉課福祉総務係、電話 23-2120。 市内348事業所で組織している伊万里市防火協会が、火災予防の意識高揚を図るため、防火・防災に関する川柳を募集します。募集期間は9月30日まで。部門は防火、防災、住宅用火災警報器の3部門。応募は1人何点でも可です。詳 詳しいことは消防本部予防課電話 23-2118 へお尋ねください。伊万里の明日を担う市職員を募集します。受付期間は20日まで。採用試験区分と採用予定人数、一般事務 A の採用予定人数は10名程度、以下一般事務 B、 土木、保育士、保健師、消防士 A、 消防士 B、 これは救急救命士枠です。文化財担当職以上はいずれも若干名採用の予定です。詳しいことは市役所総務課職員係電話 23-2127 へお尋ねください。情報公開制度と個人情報保護制度の運用状況、情報公開請求の処理状況、請求件数は公開が6件、一部公開が11件、非公開は1件で合わせて18件、なお不服申し立ては1件ありました。情報公開請求の内訳、平成8年に国営平山工区の工事の時、路線発表のない前に西九州道の用地が確保なされたその理由と確保の説明会での内容など、平成10年に交わされた黒沢明記念館に関する予算を審議可決した市議会の議事録の公開などです。個人情報保護制度、21年度は個人情報開示請求はありませんでした。なお伊万里市は個人情報保護審査会を設置しています。後期高齢者医療制度では、勤めていた会社の倒産やリストラなどによって世帯主が離職を余儀なくされた場合と、高低益で被害を受けたときは減免の対象となる場合があります。まずはお問い合わせください。問い合わせ先、長寿社会課医療保険係電話 23-2153。 伊万里市では立花小学校近くの立花第一第二期分譲地31区画の購入者を随時募集しています。面積は約79坪から約99坪、最多販売価格帯は800万円台。土地購入の条件、契約締結後3年以内に住宅を建てなければならないなど。詳しいことは都市開発課電話 23-2476 へお尋ねください。
市長雑感、伊万里市長塚部義和。夏休み、今年の夏は猛暑という感じがします。我が家の庭では朝からセミが元気よく鳴いて、静かな住宅地も賑やかな限りです。私たちが小さい頃は夏休みによくセミ取りに出かけたものです。友達や先輩と連れ立って竹棒や自家製の網をそれぞれぶら下げてセミを追っかけ回していました。釣り竿のような竹棒の先には粘着物を塗って、それをセミに近づけて捕らえます。昔はハエ取り帳なる粘着紙があり、これを竹棒の先にすりつけてセミをくっつかせて取るのです。竹棒をセミに近づけて、これは閉めたと思った瞬間、セミから逃げられる。こんなことを何回も繰り返しながらセミを追い回します。セミに竹棒の先を近づける瞬間のスリルは今も忘れることはできません。逃げたセミから顔におしっこをかけられ、それでもしつこく木々を駆け巡った少年時代、古き良き時代の夏の遊びの一コマです。最近は子供たちも少なく、こういう遊びの光景をめったに目にしません。家の中でテレビゲームに興じるのも良いですが、できれば このような自然体験も大切であるような気がします。当時の遊び相手は友達同士であり、親が加わることはほとんどなく、やり方はすべて先輩からの教えでした。夏休みは自然との戯れというのが私の少年時代の思い出です。朝から夕方まで海で泳ぎ、夜は友達とうなぎ釣りをよくしました。釣ったうなぎは地元の名士や金回りのいいお年寄りが誠意に効くと言って買ってくれて、その代金でアイスキャンデーなどを買って頬張っていたものです。自然は万物の宝庫です。夏休みには子供たちは外で大いに遊んだ方がよい。よく遊び、よく学ぶ。生きた教材が周りにはたくさんあるものです。以上、視聴雑感でした。
教育と文化。伊万里市男女共同参画懇話会、伊万里プラザ。今年5月、母親になるのにベストな国ランキングが発表されました。調査内容は、妊産婦死亡率、産休・育休制度、国政レベルでの女性の政治参加、男女の賃金格差などと、5歳未満の子どもの死亡率、栄養不良率、初等教育・就学率などです。対象となった160カ国の中で1位はノルウェー、日本は総合32位でした。今年度は男女共同参画都市宣言から10周年となる記念の年です。母親になるのにベストな町伊万里を目指して、あなたも一緒に考えてみませんか。教育と文化を続けます。6月25日、平成7年の市民図書館開館以来の貸し出し数が800万点を突破しました。800万点目になったのは、大坪町に住む山口敏子さんと和子さん親子。市民図書館からは記念書、図書館フレンズ伊万里からはバッグが贈られました。郷土の文化財、伝統の祭りや、行事、その19、盆。盆は先祖の精霊を迎え、祭り、送る行事です。盆の期間中は、各家でのお供えなどのほかに、精霊の供養のためのさまざまな盆行事が行われます。大川町では、13日と14日は虎回し、15日は盆綱引きがあります。また、各地で盆踊りが行われます。盆踊りは精霊を供養する踊りです。14日の黒川町塩屋の木工踊りは、江戸時代の踊りの所作をよく残しています。16日の畑津町裏の盆踊りは、江戸時代に流行した口説きという歌に合わせて踊ります。このほか21日は東山城町脇野の宝石寺で満灯の夕べが行われ、大念仏が奉納されます。干ばつなどのたたりをもたらす死者の供養のための踊りです。みんなの広場です。6月27日、知的障害者の自立を目指す NPO 法人小麦の家が総務大臣表彰を受賞し、記念祝賀会を開きました。市の郵便物を郵便局や市庁所に送達するなど、NPO 法人として全国初となる特定信書便の集配業務への取り組みが高く評価されたもので、小麦の家を利用する障害者の皆さんが地道に働いた結果が、大きな実を結びました。7月3日と4日、開館15年を祝う図書館星祭りが市民図書館でありました。 伊万里中学校ブラスバンド部による演奏のほか、物品バザーや俳句祭り、人形劇などの多彩な催しを実施しました。7月9日、社団法人伊万里有田法人会から社会貢献活動事業の一環として木製ベンチ2脚が市へ寄贈され、伊万里駅前のバス停留所に設置されました。7月10日、二里町大里子ども会の児童約35人が通学路の強化したトンネルにペンキ絵を描きました。このトンネルは約50人の児童が二里小学校への通学路として利用しています。以前は落書きなどで汚れていたため、自分たちの手で明るくしようと花や動物など色鮮やかな絵を壁面いっぱいに描き、楽しい通学路に変身させました。7月14日、省エネや地球環境などについて考えるトークイベントエネエコレディーゴーがロイヤルチェスター伊万里でありました。7月17日、風鈴祭り開催中の大河内山で期間中最大の催しである母子灯籠祭りが行われ、有田町の筒井隆さんによるワンキンコンサートの涼やかな音色が鳴り響く中、約3000個の母子に火が灯されると会場は幻想的な雰囲気に包まれ、市内外からの来場者は一夜限りの別世界を堪能しました。
ほがらかページです。二里町津久井出にお住まいの佐藤光恵さんがめでたく100歳の誕生日を迎えられ、7月14日に120番目となる110メダルが贈られました。長年農業一筋で頑張ってきたという光恵さんの長生きの秘訣は、好き嫌いをしないで何でも食べること、悪いことはすぐ忘れくよくよしないということでした。7月2日、消防本部で南保育園の園児約60人が参加し、防火七夕の飾り付けがありました。また6日には特別養護老人ホームグランパラン伊万里で七夕会が行われ、川東保育園の年長組の園児15人は元気いっぱいにお遊戯や歌を披露し、施設の利用者約70人と一緒に七夕飾りを行いました。ドクターズアイ、今回は伊万里市立市民病院副院長で内科の松永和夫医師です。禁煙のすすめ、百害あって一利なし。喫煙が健康に害することを知らない人はいないと思いますが、肺など呼吸器の病気を引き起こすイメージがあると思いますが、最近ではメタボリック症候群や不妊といったさまざまな健康に影響があることが報告され、日本人の三大死因であるがん、心臓病、脳卒中と密接に関係しています。自分だけではなく周りの大切な人たちも犠牲にする喫煙、やめれないという人は少し考え方を変えて、奥さんやお子さん、または自宅で飼っているかわいいペットのために禁煙をしてみてはいかがでしょうか。我が家のアルバム、今月は脇田町岩立にお住まいの広川道則さんと奈々さんの長男レイヤ君4歳。僕は外で遊ぶのが大好きなんだ。父さんや母さんの得意なサッカーやバレエ、何でも得意なんだ。今僕が夢中なのは蝶々やトンボの虫取りやカニ探し。今年の夏はたくさん取るぞ。お母さんから一言、いつも元気いっぱいのレイヤ君、心も体も丈夫に 大きく大きく成長していってくださいね。頭の中央をピンと立ち上げた今流行りのヘアスタイルで、外遊びが大好きという通り元気がいっぱい伝わるレイヤ君の笑顔の写真です。微笑みさん、大坪町白野にお住まいの小松美希さん、23歳。今年の4月にアジア一のケーブルテレビを目指す伊万里ケーブルテレビジョンに入社し、現在勉強の毎日です。いろいろな人と出会える営業なので、日々お客様からたくさんの刺激をもらいながら成長させてもらっています。大好物は何といっても明太子。白いご飯と明太子があれば幸せなんです。趣味は OC やゴシップガールといった海外ドラマを見るのが好きです。今月はキャンペーン開催中。ぜひ皆さんも STB を体験してみてくださいね。まさに微笑みさんにぴったり。この笑顔なら営業の仕事もバッチリ決まること受け合い。綺麗な歯並びの美希さんです。四季の歌。盆踊り。無法をまつめく罰さばき。盆踊り。無法をまつめく罰さばき。山城町くすくの萩原豊彦さんの句です。一斉にしぐれのごとく鳴く蝉の耳をつんざく扉を押せば、一斉にしぐれのごとく鳴く蝉の耳をつんざく扉を押せば。脇田町の村田妙子さんの短歌です。スポーツです。ファミリーマートカップ第30回全日本バレーボール小学生大会佐賀県大会が6月19日と27日の2日間小城市で開かれ、男子の部で念願の初優勝に輝いた伊万里ジュニアバレーボールクラブの皆さんが全国大会出場という快挙を成し遂げました。全国大会は11日から14日まで東京都などの4会場で開催されます。第12回市民インディアカ大会が6月27日国見台体育館で行われ、10チーム50人の参加がありました。第4回市民ソフトバレーボール大会が7月4日国見台体育館で行われ、23チーム112人の参加がありました。第16回アジサイカップバドミントン選手権大会が6月20日国見台体育館で行われ、49組98人の参加がありました。高円宮支配第30回全日本学童軟式野球佐賀県大会が5月9日から7月4日にかけて県内各地で開かれ、伊万里市内から13チームを含む159チームが参加、連日熱戦が繰り広げられました。準優勝した大坪関門少年野球は8月6日から北海道で開催される第32回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会に佐賀県代表として出場します。市長期争奪第32回中学生野球大会が6月13日と19日の2日間市内の中学校から7チームが出場して国見台野球場で開かれました。第10回国見台ナイター陸上大会が7月10日国見台陸上競技場で行われました。市民スポーツ。26日木曜、ニュースポーツ指導者講習会が1時半から国見台体育館で、9月3日金曜、市長杯争奪市民ゲートボール大会が8時半から国見台球技場で行われます。町民スポーツ。15日日曜、 山城町民球技大会が8時15分から山城中学校ほかで、17日火曜から毎週火曜から土曜、黒川町ナイターソフトボール大会が午後7時から黒川小学校で、29日日曜、南畑町民球技大会が7時半から南畑小中学校で、畑津町民バレーボール大会が8時から畑津体育館で、大川地町民バレーボール大会が8時15分から国見台体育館で、9月3日金曜から毎週月、火、水、金曜、黒川町ナイターソフトバレーボール大会が午後7時半から黒川小学校で、9月5日日曜、大坪地区球技大会が8時から伊万里中学校ほかで、山城町民体育大会が8時15分から山城中学校で、東山城町三世代交流グラウンドゴルフ大会が8時半から東山城運動広場でそれぞれ行われます。
暮らしのチャンネルです。まずはお知らせ。8月9日と15日は平和の祈りを、9日は長崎市に原爆が投下された日です。今もなお原爆症で苦しんでいる数多くの人々の早い回復と原爆死没者の冥福を祈るため、午前10時2分にサイレンを鳴らします。1分間の黙祷を捧げましょう。また15日は終戦記念日です。戦争で亡くなった数多くの人々の追悼と恒久平和を記念するため、正午にサイレンを鳴らします。1分間の黙祷を捧げましょう。問い合わせ先、総務課行政係、電話23-2123。お盆に行われる精霊流しの船とお供え物などを回収するため、精霊流しを行う時間と場所を指定します。日時は15日午後7時から10時まで。場所、水に浮くものは岩栗橋から松島橋の間、水に沈むものは船屋橋下流の川落とし合戦場に祭壇を準備しています。そこにお供えして川に流さないでください。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話23-2145。お盆期間中の休館センター会員情報です。日時診療科目は13日金曜午後8時から10時まで小児科、15日日曜9時から5時まで内科、外科、小児科、14日土曜は会員していません。まず電話でお問い合わせの上ご来院ください。問い合わせ先、伊万里休日夜間休館医療センター、電話23-9910。お盆のお休みです。死尿汲み取り、14日土曜から16日月曜、ゴミの収集と環境センター、15日日曜。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話23-2145。8月は北方領土返還運動全国協調月間です。一日も早く日本に返還されることが私たちの願いです。問い合わせ先、総務課行政係、電話23-2123。8月は道路ふれあい月間です。道路は私たちの毎日の生活を支える書くことのできないものです。10日の道の日を契機にもう一度見直してみませんか。推進兵庫、また明日きっと歩こうこの道を。問い合わせ先、土木管理課管理係、電話23-2484。国土交通省では全国道路街路交通情勢調査を実施します。詳しいことは国土交通省佐賀国道事務所調査課、電話0952-32-1151へお尋ねください。 地域の防火防災の最前線で活躍している消防団の職務遂行に必要な事項を点検する伊万里市消防団夏季点検を22日日曜消防本部訓練場で8時から実施します。問い合わせ先、消防総務課消防団係、電話 23-2116。 第15回伊万里リサイクルフェアを9月23日9時から正午まで市役所裏の公用車書庫とその周辺で開催します。申し込み期限は31日火曜。なお、申し込み多数の場合は先着順です。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？子育てに関する悩みや相談を受け付けています。終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な工作などを行うつくしんぼランドは18日水曜10時から正午まで黒川公民館で、8月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生日会は25日水曜11時から11時45分まで子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。お問い合わせ先、子育て支援センターポッポ 23-5197。 一人で悩まずにお気軽にご相談ください。市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化防止対策、打ち水で夏を涼しく。打ち水とは、ほこりを抑えたり涼しくするために道や庭などの屋外に水をまくことです。朝夕の涼しい時間に打ち水を行うと、より冷却効果が上がります。まく水は雨水やお風呂の残り湯などを利用しましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 募集です。9月3日金曜、国見台球技場で行われる市民ゲートボール大会参加チームを募集します。参加料は1チーム500円。申し込み期限は17日火曜。問い合わせ先、体育保健課、電話 23-3187。 観光ボランティアガイドの会の自主事業として伊万里のお宝をめぐるバスツアーを開催します。昼食は地元で採れた新鮮な食材を堪能していただきます。9月1日海辺めぐりコース、9月25日大和海辺めぐりコース、10月25日里めぐりコース。参加費は各コース2800円、昼食、保険、資料代を含みます。募集人員各コース45人。申し込み期限20日金曜。なお、予約が必要です。定員になり次第締め切ります。問い合わせ先、観光ボランティアガイドの会、電話 22-7934。 初級韓国語教室があります。日程は24日から約半年間。募集人員は30人。受講料は月額3000円。申し込み期限16日まで。講師はユファジュンさん。問い合わせ先、男女共同まちづくり課国際交流室、 22-7046。 コールセンタースタッフ養成講座があります。日程は9月27日から10月1日まで。申し込み期限9月15日。問い合わせ先、ふるさとハローワーク就職支援事業自宅団体、ジェピック、電話 0952-38-2323。 第11回市民貯蔵品展出展作品を募集します。 詳しいことは、歴史民俗資料館、電話 22-7107 へお問い合わせください。伊万里の海をきれいにするボランティア活動に参加しませんか？詳しいことは NPO 法人伊万里湾小型船安全協会、電話 27-0118 へお尋ねください。試験です。排水設備工事責任技術者資格試験があります。詳しいことは下水道課、電話 23-2395 へお問い合わせください。8月の行事予定、市民センター27日金曜午後2時から童話問題講演会、講師は千葉弘子さんです。市民会館、25日水曜9時半から第39回伊万里市老人福祉大会、市民図書館、子ども上映会8日日曜2時半からガラスのうさぎ、29日日曜2時半からウルトラマン2、一般上映会12日木曜2時半から父と暮らせば。8月の休館日、9日、16日、23日、30日、第4木曜日の館内整理日は開館します。8月の市民相談、会場は市役所1階市民相談コーナー。時間は10時から3時まで。無料秘密厳守です。弁護士による法律相談、第2、第4水曜。司法書士相談、第1木曜。交渉人による暮らしの知恵相談、第3木曜。ファイナンシャルプランナーによる家計相談、毎週金曜。以上はいずれも予約が必要です。電話 23-2133。人権相談、第1、第3火曜。消費生活相談、毎週月曜から金曜、10時から4時まで。行政相談、第3金曜、9時から正午まで。予約制による年金相談、市民ロビー前の1階面接室、毎週金曜、9時半から3時まで。予約の電話番号、0955-72-5161。新商社相談、市民ロビー前の1階面接室、毎月第4月曜、10時から3時まで。心の健康相談、会場は福祉課社会福祉係、毎週月曜から金曜、水曜日は除きます。9時から3時半。司法書士相談をご存知ですか？司法書士相談では、家、土地の登記手続きの助言のほか、相続に関すること、借金問題、感謝登記のこと、高齢化社会に対応した成年後見人制度など、幅広い相談を受けています。どこに相談したらよいかわからない人、経済的に困っていて費用の面が心配など、解決の糸口として、暮らしの法律課、司法書士相談をどうぞご利用ください。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 一人で悩まずご相談ください。これで暮らしのチャンネルを終わります。
心ふれあい歌フェスタが7月4日市民会館で開かれました。市内23の保育園の年長児380人が大川町と松浦町の老人クラブの皆さんと一緒に参加し、歌やお遊戯を披露しました。ホールいっぱいに響く歌声に、超満員の会場からは大きな拍手が送られました。揃いのユニフォームに赤いベレー帽や色とりどりのバンダナをつけた園児たちは、お年寄りと一緒に笑顔で歌っています。今月の伊万里っ子しぐさ、危ないよ、刃先を向けずに、はいどうぞ。解説、ハサミやカッターなど、怪我をしそうなものを渡すときは、相手の人が 危なくないように持つ方を相手に向けて安全にバトンタッチしましょう。渡すとき危ないもの他にありませんか。7月1日現在の人の動き、男27,773人、女32,522人、合わせて58,025人、前月に比べ16人減っています。なお世帯数は21,949世帯で、前月に比べ6世帯増えています。これで広報伊万里8月号を終わります。この夏は連日猛暑が続いています。テレビやラジオでは熱中症にならないようこまめに水やお茶を飲むよう呼びかけています。私たちも自分でできる予防対策をしっかりと心がけて猛暑の夏を乗り切りましょう。お盆が過ぎる頃には朝夕少しは涼しくなるといいですね。くれぐれもお体を置いといくださいますよ。では来月号までごきげんよう。